ちょっとね、僕、プロフィールって、
あれもう、更新した、さっき。
あ、そうなんですね。
うん、変更したよ。
じゃあまあ、これが流れてる時にはもう、プロフィールも。
そうそう、見れる状態。
ああ、よかったよかった。ちょっとね、今回、タイガ君にね、
うん、
正式に、プロフィールまで入れていただいてというところで。
うん、まあまあまあ。うん。そんな大層なあれじゃないねんけど。
いやいやいや、うん、なんかね、やっぱそこに入れていただくっていうのはなんか、あ、
そんな正式なメンバーなんだ。入れていただくとかじゃないから、これ。無名も無名やから。いただくとかじゃないから。
もう、百何十回とね、うん、こう、更新してきたらもう、コンテンツっていうのは、うん、まあ、やっぱりもう一つの、それはそれで歴史があるコンテンツですから、名誉あることですよ。僕らからすると、キクミさんもそうですし。
ただ単に一緒に遊ぼうぜってことやで。タッキーを誘ったのは。
いや、まあそうやとしてもね、やっぱりまあ嬉しいことじゃないですか。
まあ、
で、まあこう今までね、漫画群がこう漫画をテーマにいろいろお話をされてきてますけども、うんうん、まあ、びっくりするぐらい僕漫画を読んでないので、
うんうん、
だからこう、その漫画に唯一こうちょっとこぎつけて、うん、なんとかこう話できるところないかなっていうのが一つ僕の中ではアニメだったんですよ、
うんうん、
アニメはずっと見てるんです、
うん、
でまあそんな何本も、もう毎週毎週欠かさずに見てみたいな感じではないんですけど、
うん、
まあもうここもう10年ぐらいですかね、
うん、
20歳そこそこぐらいから、
うん、
アニメを見るようになって、
ほうほう、
とりあえずはこういろんなアニメを見続けてはいるというところで、
うん、
まあアニメもね基本はこう漫画原作だったりとかそういうのも多いじゃないですか、
うん、
なのでまあそのアニメを見たっていうところでそのまあ、読んでない漫画のことでももしかしたら話せることがあるんじゃないかなと、
うんうんうん、
いうふうに思ってまして、うん、
はいはい、
で、まあ、そんなわけでですねちょっと今日お話ししたいなと思ってたのが最近僕がハマって見たアニメの話なんですけど、
うんうん、お聞かせて。
大河くんこのダリフラって知ってます？
いや聞いたことない、聞いたことない
あのダーリン・イン・ザ・フランキスっていうのが正式名称なんですけども、
うん、聞いたことないな。
これはね、いや僕もね、これちょっと古いんですよ。うん、2018年に放送されてた、
うん、
テレビアニメなんですけど、うんうん、まあなんかまあロボット系のアニメですね。グレン・ラガンって知ってます？アニメ。
名前だけは。
グレン・ラガンめちゃめちゃヒットしたんですけどアニメーションとして、
うん、
なんかその、まあ、グレン・ラガン の、うん、制作された会社さんの方で、
うん、
トリガーか、
うん、
がなんか手掛けてるみたいなんですよね、
うん、あトリガーっていう制作会社
、うんうん、で、まあ、ちょっと僕もねあんま詳しいことはよく分かんないんですけども、うん、なんかこれがですね、何でしょう、僕最初見出した時に、
うん、
もうとんでもないなんかエロ設定のアニメが始まったぞと。
おうおう。
無法で家でね、
見とった
わけ。家でこう、まあ、ネットフリーや、うん、アマゾンとかでね、
うん、
こうなんか面白いアニメないかなみたいな過去のやつとかもね、うんうん、ちょっと見逃してるやつ面白そうなんでなんかないかなと思ってこういつも探してるんですけど、
うんうん、
その中でこうたまたま見つけて、
うん、
なんかサムネイルの画像がね僕なんかちょっと気になって、
うん、
あなんか面白いかもしれんなと思ってこう見出したら、
うん、
第1話見始めた時にですね、
うん、
まあ、なんか少年少女が、
うん、
こうロボットにこう乗るテストみたいなのを受けてるわけですよ、
うん、
でそのロボットは男女一組で乗るタイプのロボットで
なんかもう、うん、
で
何か起きそうやな。
そのコックピットの中の座席がですね、
うん、
女の子が男の目の前で四つん這いになって、
うん、
まずこう手をね、手をなんかぷよっとこう入れるところがあるんですよ、四つん這いになって。で、足もこうセットしてるような感じになって、うん、で、その後ろに、男の座る座席があるんですよ。
うん、
で、男が座って、うん、で、男女ともに、こう、要は、こう、マインド、うん、みたいなものがシンクロして、うんして、
はいはいはい、
接続すると、うん、なんか女の子の、うん、腰あたりからのメーターが、うん、首にかけて背筋をですね、ピピピピって背筋に向かってピピピって伸びていって、
うん、
でなんかまあ女の子たちもこうまあ接続にまだ慣れてない感じで、うん、なんかちょっと喘ぎ声みたいなの出すんですよ、あーみたいな、
あーなるほどな、体がこう反応してしまうんや、
そう。で、うん、変な声、音が変な声出すなよ、みたいな。うん、言って、いや、でもだって、うん、みたいな言いながら、うん、もう完全にこれセックスのバックやないかい。
そうやな。うん、そうなるよな。
そのシチュエーションでロボットに乗り出したんですよ。
うん、
で、僕も、うわ、とんでもない変態アニメを開いてしまったと思って、見てたんですけども、
うん、
まあ、ちょっとなんか別に僕もエロは嫌いではないので、
うん、そら、そら、全員そうやろ、そら。
なんかロボット、まあ、いろいろね、結局アニメで、うん、なんかまあ、萌えっていう文化も出てくるぐらいですから、うんうん、もうなんかエロ表現もバンバンなアニメとかもいっぱいあるんですよね。
うんうんうん、
で、あんまりこう、如実に、こう、エロ表現が出しすぎてるアニメって、僕はあんまり好きじゃなくて、実は。
うん、結構あからさまな感じ。
あからさまな感じっていうのは、あんまり好きじゃなくて、
うん、
見ないんですけど、
うん、
なんかこのダリフラはですね、なんかそれはそれでなんかこうロボットに乗ってるだけやのに、
うん、
なんか確かにこうバックの、もう挿入シーンにしか見えないんですけど、
はいはい、
でもなんかこれはこれでちょっとコメディ的な要素でおもろいなと思って、こんな風に乗るロボットはちょっと見たことがないなと思って。
まあ、もう逆にちょっと狙いすぎてて笑ってまうみたいな。
そうそうそう、狙いすぎてて、うん、面白いなと思って、
うんうん、
で、なんでこのロボットこんな風に乗らなあかんねやろ、みたいな。
うん、
とか。
いや、そう思うよな。なんかもうちょっとできへんかったんかよって。
そうそうそう。うん、別にこの男女一組で、
うん、
なんかそんな体勢でロボット乗る必要はないだろうと、いうのは思って、
うんうんうん、
たんですけど、うん、なんかそれが気になって、うん、なんかどういう理由でこうなってるんやろうみたいな、ちょっと知りたいなって思ってしまったらもう全部見てたみたいな感じ
ですね。はいはいはいはい、なるほど。
だからまあもう最初のつかみとして多分思いっきりそういう風に設定されてたのかもしれないですけど、見事にこう僕は持っていかれて、
で今俺、まあ、画像で今調べとってんじゃん、出てきた。
はいはいはいはい。あ、そうそうそうそうそうそうそう。これも思いっきりでしょ。
うん、思いっきりやな、これひどいな。
思いっきりでしょ。
顔も女の子、うーんって顔してるやん。
そうそうそうそうそう。いや、もうあからさますぎるやろ。
あからさまやな。
いや、これはこれでね、もう爆笑しちゃったんですけど、
うんうんうん、
なんか見ていくと見ていったらですね、
うん、
なんか最終的にはもうちゃんとした、ちゃんとしたっていうか、まあちょっと最後の方もちょっとだいぶむちゃくちゃになってたんですけど、
うん、
ちょっとなんかエヴァチックな。
まあまあ、だって設定自体ちょっとエヴァっぽいよな、シンクロさせるとか。
そうね。そう、なんかそういう設定なんですよね。うん、なんかこうもう荒廃した地球上で、
うん、
まあパラサイト、
うん、
と、パラサイトじゃないわ。まあ敵か。
うん、
敵、巨竜っていう敵が出てくるんですけど、
うん、
まあ、そいつらを倒すため の, ロボット、
うん、
で、まあ、そのロボットに乗る少年少女が、
うん、
まあ、パラサイトと呼ばれる、
うん、
人種で、
うん、
まあ、まあ、大人がほとんど出てこないんですよ。まあ、一応そのパラサイトっていう子供たちを管理する大人はいるんですけど、
うん、
なんかどうやら見てるとその子供たちっていうのにはまたいろいろな理由事情があって、
うんうん、
まあその大人になれないんじゃないかというような要素もこう見えてきたりとか、
うん、
でそもそも
そうなんや、
そうなんですよね。だからそもそもなんかこう人間の社会自体が、
うん、
なんかこうまあ僕らの、まあ、現実的な社会設定とは全然違う、
うん、
感じっていうのがちょっとずつこう、まあ、見ていくにつれて出てきてですね、
うん、
で、これが結構面白くて、うん、なんか最初のこの、まあ、ロボットの、まあ、セックス設定の、あのね、乗るところがなかったら、まあ、純粋に、なんでしょうね、こう、まあ、ドストレートな、こう、ちょっとロボット系のアニメになって、てるような気もするんですけど、
うんうん、まあでも つかみやんな、そこら辺は言うたら、
まあ、そうですね。あと、まあ見ていったら、うん、あのちゃんと、うん、一応ですね、
うん、
最後の方で、そなんでそういう風に男女一組になってるのかみたいなのもこう明らかにされていくんですよ。
え、そのポーズの理由は？
ポーズの理由は、ポーズの理由は特になかったかな。
うん、ああ、じゃあやばいな。
いや、あったんかな、ちょっと僕がはっきり覚えて、一回しか見てないんでね、
あ、
はっきりと覚えてないだけなんかもしれないですけど、
うんうん、
なんかあったような、ないような、
うん、
ちょっと忘れてしまったな。いや、でもね、僕めっちゃハマってしまいまして、
うん、
サウンドトラックとかもなんか買ってしまったり。
あ、そういうタイプ、タッキーは。
僕結構ね、好きになったアニメのサントラとか買っちゃうタイプなんですよ。
うんうん、そうなん
だ。DVD は買わないんですけど、
うんうん、
僕結構音楽がね、
うん、
結構ハマるんですよね。
うんうん、
プロフィールにも実は好きな作曲が入れさせていただいたんですけど。
そうやね。あ、なんか、珍しい感じのやつやなと思って。
そうですよね。
うん、
なんか僕、まあ、もうドラマ、子供の時によくドラマ見てて、
うんうん、
で、まあ、大学生ぐらいから映画のとかもちょくちょく見始めて、
うん、
で、まあ、大人になってからアニメを見るようになってっていう流れなんですけど、うん、なんかやっぱ気に入った作品のこう BGM、
うんうん、
あれがめちゃめちゃやっぱりこう気に入ったら作品も好きですし、
うん、
音楽も好きになっていくんですよ。
うんうんうんうん、
で大体こう好きになるやつって音楽がすごい良くて、
うん、
だからこう DVD は買わないけどもサントラは買うみたいなこともちょくちょく起こりますね。
うーん、ちなみにこれプロフィールに書いてくれてる、
はい、
まあ、4人名前書いてくれてて、
はいはいはい、
で、まあ、1人目、まあ、これはもう言わずもがな久石
譲、まあまあそうですよね。
うん、超有名な。
はい。
で、次の、もう、あとは俺誰か知らんねんけど。
はい。
梶浦ゆき。
梶浦ゆきさん。
これ、どういうのをやってる人？
いや、この人も、だから、ま、純粋な、作曲家さんで、
うん、
多分ね、アニメ見てる人は、多分みんな知ってると思うんですけどね。
あ。
めちゃめちゃ有名な人で、
ああそうなんや。
いや僕も、まあ、この梶浦さんについてめちゃ詳しいわけでも何でもないんですけど、
うん、
まあもう本当にずっと多分いろいろな、
うん、
なんでしょう、アニメーションだったりとかの、
うん、
そのサウンドをずっと、うん、名作をかなりいろいろ手掛けられてる方ですよ。僕が梶浦さんを、
うん、
その意識しだしたというのが、
うん、
多分窓マギは確か梶浦さんかな、魔法少女マドカマギか、
うんうんうん、それは俺も見たことあるわ。あ、
ソードアートオンラインとかも確かそうなんですよね。
ああ、じゃあこれあれやん、タッキーの好きなアニメにもあげてるもんな。
あ、そうですそうです、うん、僕が好きな作品の、
うん、
まあ、音楽を手掛けている方々がやっぱり好きになっていきますね。まあ、
つながってるわけやな、やっぱそこは。
そうですね。
作品だけじゃなく音楽も込みで。
そうですそうです。
うん、これ次吉又？
吉又さんですかね。
涼、うん、さん。
吉又さんは結構ドラマの方なんですよ。
あ、そうなんや。
なんか僕もね、だからそのめちゃめちゃ作曲家に詳しいわけじゃないんですけど、
うんうん、
吉又さんを多分最初に僕が意識したのは、
うん、
多分バラのない花屋かな。
何それ、ドラマ？
あれまずバラのない花屋なのかな。あ、多分バラのない花屋ですね、
うん、
これ野島伸司っていう脚本家さんね、はいはい、もう 一時もうだいぶと一世風靡した、
うん、俺らより上世代やんな。俺らが、
いやそうでしょう、ね、
一番下の世代ぐらいよな、野島世代って、うん、
未成年だったりとか、あとは僕らの世代で言ったら何かな、
まあ、
聖者の更新とか、
聖者の更新、まあでも一つ屋根の下とか、
うん、あそうそうそうそうそう、
家なき子もやったっけ、
家なき子もですかね、
うん、
ちょっと分かんないかもですけど、うん、だからまあ野島さんのねドラマ結構やっぱ好きで見てた世代なので、うんうん、結構ねちょっとまあどこまで野島さんとかはまあよく分かってないんですけど、
うん、
野島真嗣の脚本で、
うん、
まあ、元スマップの香取君と、
うん、
竹内優子さんが、
うん、
ドラマをやるというので、うん、もうこれでももう十何年前ですけど、
うん、
花屋なのにバラを置いてない花屋さ
ん
が、うん、舞台となるお話で、
うん、
でまあ、そこの花屋の店主が香取慎吾なんですよ、
うん、
で、そこに盲目の女性が、
うん、
竹内優子なんですけど、
うん、
近づいてきて、まあ、その香取慎吾の家庭の中に入り込んでいくんですけど、
うん、
実は竹内優子は、
うん、
スパイなんですよね。ちょっと誰かに雇われたスパイで、その花屋の店主の香取慎吾を、
うん、
調べてほしいと言われてきた、女性なんですよ、
うん、
でそれが、まあドラマの中でねちょっとどう展開していくのかっていう、まあ、実は目も見えるんですけど、
ああやっぱりな
盲目の設定で香取に近づいて、
うん、
みたいなところで、
なんか、まあ、珍しいな、野島真嗣の作品でスパイとか出てくるの
まあそうですね、うん、まあ、設定がスパイなだけで、
うん、
でも実際スパイじゃないんですよ。
あ、そう
ね、まあなんか、まあ、もう10年以上前の話なんで、もういいんですけど、
うん、
まあ、香取慎吾が、
うん、
好きだった女性がいて、
うん、
でその女性が子供を産んだんですよ、
うん、
でその女性は若くして亡くなっちゃったんです、
うんうん、
でその亡くなった女性の子供を、
うん、
香取慎吾が、
うん、
別に自分の、
うん、
子供でも何でもないんですけど、
うん、
誰にも、なんていうんですかね、そういうのを言わずに自分の子供としてずっと育ててるんです。
お
ー、でその要は亡くなった女性のお父さ
ん
が、
うん
うん、大病院の院長先生をされてて、うん、
はあ、ははあ、
でその院長先生は自分の娘が亡くなったのは香取慎吾のせいやと思ってるんですよ、
うんうんうん、
でその娘も、
うん、
まあ、亡くなった女性が産んだ娘も、
うんうん、
香取慎吾の子供やと思ってるんですよ。
はいはい、実のお父さんっていう、
自分の娘と、そうです、自分の娘と香取慎吾の間にできた子供やと、
うんうんうん、
で香取慎吾が無理やりその子供を産ませたりとかしたから娘は亡くなったんや、
うん、
みたいな感じに勘違いしてるんですよ、
はあはあ、
でその院長先生が、
うん、
その、まあ、香取慎吾の、
うん、
素性を暴きたいがために、
うん、
自分の病院で働いてる看護師を、
うん、
無理やりに、スパイとして潜り込ませてるのが竹内優子
看護師にそんなことさせんなや
そうそうそうそう、
じゃあさせやがって。
でも、まあ、最後の最後まで、
うん、
そのずっと香取慎吾を育ててる女の子が、
うん、
香取と全くこう無関係の女の子やっていうのがずっと出てこないんですよ。そこが最大の謎になってるドラマで。
あ、そうなんや。
そうです、そうです。
なるほど。じゃあ視聴者はずっとほんまの親子やと思って見てるわけ。
ほんまの親子や思ってるんですよ。で、まあ、娘さんが亡くなった時の状況とか、
うん、
そういうのが先にバーッと出てくるんですけど、
うん、
そういうのを聞いてると、まあ、確かになんかお父さんが恨む理由もわかるけど、
うん、
でもそんなそこまで恨まんといてあげてみたいな、
うん、
なんかそんな感じやったのが、
うん、
最後の最後で、
うん、
え、娘でもないのみたいな。あの、単純に、香取慎吾は、その、要は亡くなった女性の親友関係で、あの、どちらかというと、その娘、亡くなった女性を、ずっとこう、周りでお世話したり、守ってあげてた男性やったんですよ。で、まあ、その女性が亡くなったことで、まあ、一人の娘が、行き場をなくしてしまったので、なんでやったのかちょっとはっきり覚えてないんですけど、まあ、自分の子供やと偽ってずっと育ててたと、いうなんかそこが最大のオチになってて、でなんかそのドラマがすごい僕は好きになってしまって、まあ、もちろんそれもサウンドトラックをね、あの購入して、でその時にあ吉本さんという人がこの全体の音楽を作られてたんだと、
へえ、
いうのでそっからあのちょくちょくでも結構ねちょっと今あのペディアを開いてみましたけど
ディアね
ディアを、
うん、
あのいろいろと、知ってるドラマ大河君が知ってるドラマもあるんちゃいますかね、
ほう、
ねリップスティックとかどうですか。
聞いたことあるな、でも知らんわ。
これ大河君でもドラマそんな昔のやつの方が知ってます。
うん、昔のやつの方が知ってる
昔って言っても、もう大体が昔ですけどね
まあまあ高校生、あの
ランチの女王、
あー見てないな。
あれは空から降る1億の星とかはどうですか。
あ、見た、キムタク
とサンマ、
見た
あれ、
あ、そうやな、はいはい、うん、
あれも吉本さんですね。
そうね、音楽とか全然覚えてないけど。
あ、ほんますか、うん、僕空から降る1億の星も大好きで、音楽めっちゃ印象的に残ってて、これもサウンドトラックを借りましたね。
俺高校ぐらいやな、あれ
それぐらいですかね、多分20年ぐらい、
20年近く前や
と思
うわ。
ドクターコトーもそうみたいですね。
ああ、まあ見てないけど、
だからやっぱりこう好きになる、なんか結構ね、なんか音楽が印象的にやっぱすごい僕の中で、まあアニメにしても映画にしても、残っていくんですよね。で、こう、まあ、あれ今回の曲なんかすごい誰々にの作曲っぽいなとか思ってると、あ、やっぱそうなんや、この人なんや、梶浦さんなんやとか、なんか吉本さんなんやとか、なんかそういうのがあの出てきて、なんでしょう、なんか僕の中で、まあ僕自身も一応ね、動画クリエイターという形で仕事をしてるので、なんかこう色があるのがすごい素敵やなと思うんですよ。例えば、まあ、なんかさっき言ったみたいな、この音楽聴いて、あれ、この人誰々っぽいな、みたいな、っていうのが、ついてきたら、多分そのクリエイターって、ほんまもんなんやと思うんですよ。
ほうほうほう。
だから多分漫画とかでも、漫画家さん独自のいろんな、こう、タッチだったり、表現があるじゃないですか。まあ、さっきの足立さんとかも、まさに、そう、足立ザリっていうのが出るぐらいですから、だからそういう自分独自の表現方法っていうのが多分こう生まれてきたら、あ、もうほんまもんのプロになってきたんやろ
う
なと。
そうやな、まあ、個性というか、
だかそれがなんか似たような感じやけども、なんでしょう、このこういう音を使う、あ、こういうメロディーのラインでいくんや、みたいなのは、なんか作曲家さんによって全然やっぱ違うなっていうのが、すごいこう聞いてると印象的で、
まあ、そうやな、確かに久石譲とかほんま分かるもんな。
あ、分かるじゃないですか、
もう
なんか使う音とかですごい分かってくるじゃないですか、なんかやっぱ癖が出るんですよね。でその癖にやっぱりこう惚れて、なんかその人の生み出す音をもっと聞きたいと、 思うわけですよね。
なるほど。
あとまあ単純になんかサウンドトラック聞いてると、
うん、
普通にその作品の、
うん、
見てる時の感覚が思い出されて、
あ、なるほど、
うん、なんかあのテンション上がりますよね。
ああ、なるほどね、
うん、そういうのがあってね、結構僕は作曲家さんは、まあ、そんな詳しくないですけど、
うん、
自分の中で好きな人は何人か持ってるという状況ですね、う
ん、ちなみに、
はい、
さっきのドラマの話戻んねんけど、
はいはいはい、
竹内優子はどうなる？
竹内優子は、
うん、
最終的にね、
うん、
確かほんまに失明するんやったはず。
なんでそれなんか、カトリといい感じになるとか、そんなんじゃないんや。
カトリといい感じになるんですけど。
あ、なんでや。うん。
なんやったかな、ちょっと僕もあんま覚えてないんですけど、
うん。
だからまあ、さすがそこら辺、野島伸二やな、みたいな感じやったか、うん、はずなんですよ。
あー、なんか失明さすとか、そういう残酷な
の、そうそうそう、
パッと入れてくるの、野島っぽいな。
パッと入れてくる。で、なんか最終、劇中では結ばれてないんですけど、
うん。
なんかこう、バラのない花屋っていうのがタイトルなので、
うんうん、
なんかまあ、そうはその花屋さんに、カトリの花屋さんにバラがないわけですよね。
うん、
で、そのバラを売らない理由っていうのが、
うん、
その多分亡くなった女性と紐づいてたはずなんですけど、まあ、それが全部ね、お父さんとのこうわだかまりとかも全部解決して、
うん、
終わったってなった時に、
うん、
竹内優子は、その、うん、まあ、香取慎吾とひっつくっていう感じはなくて、
うん、
すごい遠く離れた、
うん、
別
の、
そうそう、テレ、テレ、ここで、そう、テレ、最初また繋がってきました、テレが。まあ、地方にテレされて、
うんうんうん、
で、そこでですね、花を、
うん、
要はこう、養殖したりとかしてる、
うん、
ところにちょっとこう、お仕事し、始めるわけですよ、
うんうんうん、
で香取も、まあ、要はバラを置かない理由がもう解決されたので、
うん、
まあ、最後のくらい、エピローグみたいなところでです
よ、うんうん、
花屋にですねバラを、
うん、
要は入荷しようとする動きが出てくるわけですよね、はい、その花屋で初めて、
うん、
でその要は入荷する先に、
うん、
竹内優子が、
うん、
勤務してると。
うん。花の卸。
花の卸っていうことですかね。
竹内優子やってんの？
竹内優子はそっち側やってて。
看護師じゃない。
看護師を辞めて、要はまあなんかそんな風な、こう、まあ、そうか、目も、だから失明したから看護師できなくなったんちゃいます？
あ、もうすでに失明したん？
最後失明してるはずですよ、
うん、確
か、あれしてなかったかな、
失明して花の卸し行くん。
そうそうそう、いやなんかそうやった気がするんだけどな、ちょっとこれ僕が逆に次回、竹内優子は失明してませんでしたっていう謝罪をしないといけなくなってしまうかもしれない。
まあもうじゃあその手で進めよう、まあ、まあ、話終わって失明して、
優子は
失明したし、そうなんやかんやって卸ししようってなって、
そう卸業者の方に、
うん、
働いてて、
うん、
バラをね、
うん、
その香取慎吾のお店に送ってるんですよ、
うん、
でなんかメールとかのやり取りだけこうしてたんやと思いますけどね、なんかその、うんうん、はっきりと、まあ、いろんなこう事件が巻き込んでしまって、
うん、
なんか香取慎吾への罪悪感とかがあって、うん、その私はもう多分そこにはいちゃいけないっていう風になりながらも、やっぱりなんかそのちょっとどこかで香取とつながってたいみたいな、
うんうん、
いうのがあって、なんかそういう風なスタンスになってたんちゃうんかな。
マジでスパイやん、なんか
最後の最後で、
うん、
いやちょっと忘れてしまったな。
あ、もうなるほど、
うん、
じゃあまあ娘と香取は幸せに暮らして、
いやそうやったと思いますけどね、
うん、
で娘はなんか結局どうやったかな、一緒におんのかな、
あで、まあ、優子は失明して卸し合って
そうそうそう
っていう、
なるほど、確か、うん、確かそうやったと思いますね、
あ、まあ、目見えへんくても卸しぐらいできるやろって、 舐めた考えでい
たわ。なんか一人でじゃなかったはず。
ああ、一人おろしじゃない。
一人おろしではなかったはずです。ああ、そうか。うん。
ああ。そうか。まあでも花屋やったらな、目見えへんくても匂いとかでこう種類を。
のなんかそんな
選別してるのかな、
そんなすごいマイスターみたいなことにそんなすぐなれるんですか。
まあまあ最終的にはそうなるやろ。
まあまあそう、なんかまあもしね、
色わからんしな、でも
色、そう色わからんから、匂いだけで判別する
、なかなか難しい。納得いかんなそれは。
うん、ちょっと見返しますわ、僕も。あるんかな。なんかそのドラマってなかなかないじゃないですか。うん、
ないないない、うん。
配信系でね。うん、あれ、配信してほしいな、過去のドラマとか。
今とかな、なんかコロナの時期やし、ドラマ撮られへんからよう言われてるしな。再放送してくれみたいな。
いや、本当に。なんかもう、うん、結構ね、あの、好きなドラマいっぱいあって、まあ、昔のやつですけど。うんうん、でそれの、まあ、ブルーレイや DVD とかがあるならもう買いたいとこなんですけどね、うん、あ全然僕の好きなやつってないんですよね。
あ、そうなんや。
うん、
それはキャストの中に罪人がおるからとか。
いやいやいやいや、そういうわけじゃないですよ。なんか僕が好きになるやつ全部罪人で出るみたいな感じに言わないでください。全然そんなことないですよ。
あ、単純にマイナーやからとかそういうことなんかな。
いやー、そうでもないと思いますけどね。なんかあんまりその販売用になってない感じがしますね。レンタルとかやったらちらほらあったりとか。なんか配信できるようにしてほしいですね、ああいうのね。
そう、そうやな。なんか著作権とかいろいろだるんやろな、あれ。
なんですかね。まあテレビ局のもんですからね、ドラマっていうのはね。まあちょっといろいろ話がドラマそれちゃいましたけど、うん、あのもともとね、あの僕が好きなダリフラという、
あ、そうやそうや、もう忘れてたわ。
そうそうしてたのもあるので、うん、まあこの音楽はまた全然違う人なんですけど、
うんうん、
あのぜひちょっともし機会があれば、うんうん、タイガ君も、まあ漫画もあるので、
うん、あ、そうなんや。
あのもしよかったら読んでみてください。
え、それはアマゾンプライムで見れる？
え、あ、アニメですか？
アニメ。
アニメ、僕は確かネトフリで見ましたね。
ああ、ネトフリか。
でも、アマゾンにもあったはず。
あ、ちょっとまあ、チェックしてみるわ。
はい。まあ、せめてね、最初の僕が言ってるあの、ロボットに乗り込む。そうね、
結合シーンを、
はい。完全にセックスの描写。
つかみは OK やな。いや、なんか、まあ、
結構ね、まあ、少年少女が主人公なんで、まあ、淡い感じなんですよ。うん、話進んでいくと。淡い。恋物語と、
うんうん、
まあ、少年少女の苦悩みたいなのがね、
うんうん、
まあ、綺麗に描かれてて、うん、僕はなんかこれが結構好きだったのと、
うん、
あとまあその僕、あ、もう一個ね、うん、作品見るときに結構好きな、まあ、これも音楽にまつわるんですけど、
うん、
エンディングの曲とか、
はあはあは
あ、が流れ出すタイミング、
おーおーおーおー、
そういうのにも結構影響されちゃうんですよ。
はあ、はあはあは
あ。だから音楽、まあ、別にエンディングに限らずなんですけど、劇中の中で、うん、どのタイミングで音この、うんうん、どの音楽を流すかみたいなのが、うんうん、ビタッてハマってる時がめっちゃテンション上がるじゃないですか。
わ、は
い
は
い、
かるわかる。うんうん。
だそれがね、僕結構、このアニメーション、ダリフラを見てて、
うん、
あ、なんかいいところで音楽入れてきはるなみたいなのがすごいあったので、余計好きになっちゃったっていう感じですかね。
なんかそういうな、なんか純粋な作品の面白さだけじゃなく、いろんな周りのそういう付属するところでやっぱ作品好きになることってようあるよな。
あ、ありますあります、めちゃめちゃありますね。
あるよな、そういうの。
なんか話よう分からんけど、でも、うん、なんかこの音楽の入れ方かっこええねんな、うん、みたいなとか、
う
ん、
もうそれがあることで作品全部いいもんになってまうような。
いや、そうそうそうそうそう、ね、
そういうのよくあるな。
だからやっぱりね、その、まあ、僕も今動画作ってたりしますけど、
うん、
映像の部分ばっかしに目が行きがちなんですが、
うんうん、
こう音とのバランス、
うんうん、
っていうのはやっぱ考えてい 行きたいなと思って常々、うん、僕も一応いろんなことにチャレンジはしてるところですね。
なるほど。
結構 YouTube がね、今もまあ流行って、うんうん、動画作る人増えてますけど、
うん、
なんでしょう、こうあんまり多分音にこだわり持ってる人ってそこまでまだ多くなくて、まあ、ただただ純粋にこう綺麗な声で撮るとか、うん、そういうところも大事なんですけど、
う
ん、なんか例えばジングル入れるタイミングだったりとか、うんうん、まあ、そのジングルの音がじゃあどんなんなのかだったりとかもそうかもしれないし、
うん、
SE のね効果音入れるタイミングもそうかもしれないし、うん、なんか、まあ、YouTube 結構決まった効果音使うのが主流になっちゃってますけど、なんか独自の SE とかもっともっとこっから増えてきて、うん、それがオリジナリティになっていくんちゃうかなっていう気はしますね。
ああ、なるほど。
うん。
まあ、でもそうなるよな。こんだけ増えたらどっかで差別化していかんとな。
いや、そうそうそう。ねえ。で、こっからまたテレビの方がどんどんまた YouTube 流れてくるでしょうから。
うんうんうん。
うん、そうなったらね、なんか今までやってた、こう、一般人レベルの、こう、うん、まあ、僕らのような、
うん、
ね、人間っていうのはどんどん淘汰されていっちゃう可能性もありますからね。
そうやな、プロの力が入ってくるってことやもんな、うん、芸能人入ってきたら、ね、
そうそうそうそう、結構だからこのゴールデンウィーク中も、
うん、
まあ、YouTube だったりとかいろいろね SNS 系のやつ見てましたけど、
うん、
芸能人がめちゃめちゃ
うん、
配信してますね。
そうやな、特に今なんてのはほんま芸能界も仕事できへんもんな。
うん、
また増えたよな。
ちょっと、いや、ずるいなと思いますよ。
こっち来んなやって感じだね。
いや、そうそう、ほんまに。あんなんされたらもうみんなそらそ、うん、見るでしょう。しかも、うん、結構プライベートな感じで動画撮ってきはるじゃないですか。
うんうんうん
うん、あれずるいですよね。
まあまあな、まあまあ、俺とか別にそんな本腰入れて YouTube やってへんけど、
うん、
YouTube マジでやってる人らは困ってるやろうなと思うわ。
いや、脅威でしょうね、うん、あんなのね、
うん。
どう考えたって、まず話術とかも絶対うまいし、
うん、
で、もしそこで、ね、プロのスタッフさんなんて入れたらもっと動画のクオリティは上がるでしょうけど、
うん、
まあ、そういうのなしにしても、もともとやっぱり、こう、ファンもいるし、
うん、
ね。で、まあ、とりあえずもう美形でもあるでしょうから、
うん、
まあまあ、美形とか、まあ、あの、ブサイクやったとしても、
うん、
まあ芸人さんとかやったりとかしたらね、
うん、
あの、なんか、多分全く知らない、
うん、
あの、なんか、どこぞのようわからんおじさんとか、
うん、
あの、やったら多分、そんなに多分、いきなり人って見ないじゃないですか。
うんうんうん、
やっぱこう、テレビとかで見慣れてるからこそ、
うん、
あの、別にその外見とか関係なく、この人面白いっていうの分かってるから、それ見るとかもそうですし、
うん、
やっぱりもともとある知名度はめちゃめちゃ大きいやろうなと思いますね。
とっつきやすいよな。
とっつきやすい。
まあ、でもやっぱ、まあ、YouTube がこんだけまあメジャーなってテレビ的な感じになったら、
はい、
でもやっぱみんなってどっかちょっとそういうアンダーグラウンド求めてる部分とか、
はい、
あるやん、マニアックな部分求めてる部分とか、
うん、そうですね。
だからまた YouTube じゃないどっかそういうコミュニティができてくるんちゃうんかな。
ああ、
なんかそういう個人に焦点当てることって定期的にあるやん。なんかニコ動とかもその個人のそういうちょっとアンダーグラウンドなところが面白い、メジャーじゃない、
はい、
なんかそのちょっと足りてない感じ、
うんうんうんうん、
がいいみたいな。
そうですね。
うん。だから YouTube もこんだけなんかクオリティ上がってきたら、なんかやっぱ逆に物足りへんようになってくると思うね、俺。
なるほどね。
うん。出来上がったもんってあんまりおもろくないやん。
そうですよね。
うん。
だ次がどういう形になるのか。
うんうん。
ここを先読みできたら強いですけどね。
まあまあそうやな。
何なんでしょうね、この動画。要は別に YouTube っていうものじゃなかったとしても、
うん、
あの、多分この動画配信っていう風になったら、
うん、
あの、そんなに変わらない気がするんですよ。
うんうんうんうん、
それが YouTube なのか、また別のね、 あのそういう場所なのか、
うんうんうん、
っていうのだけでやってることそんな変わんないじゃないですか、うんうん、動画作って、
うん、
それを配信させて、
うん、
だなんかこうちょっとこう次の段階、
うんうん、
まあ、音も含めて、
うん、
映像も含めて、
うん、
なんかどういう風に人と人がそのデータをやり取りする時代に行くんやろうみたいな、そこはなんかすごい想像力膨らませて予想してみたいですね、
うん、まあ確かにな、全然でもそんな想像できへんな俺。
いや全然出てこないですけどね、
全然出てけへんわ、うん、次何が起こるかなんて。
だからまあなんやろな、映像の今後でいくと、
うん、
あのまあ今 VR、AR、
うんうんうん、
MR っていうのもあるみたいなんですけど、
何それ。
いやちょっと、ね、僕もあんまよく分かってないけど、
うん、
なんか一応そういう単語がなんかあるみたいなんですよ、
うん、
で、まあ、VR、AR はねよく聞くじゃないですか、
うんうん、
でなんかあれって結局だから拡張現実、
うん、
だって仮想
現実
なんですよね、うん、でこうそれって結局映像が、
うん、
要は、今まで 2D だったのが、
うん、
3D、
うん、
まあ、もしくはなんか何でしょう 4D になるんですかね、
うん、
ちょっとよくわかんないですけど、まあ、要は立体的な、
うん、
映像になってるわけじゃないですか、
うん、
でまあ、あの AR の場合はだからホログラムみたいなことになるんですかね、うん、そのどこ、うん、その映像やけども、
うん、
自分の目やもしくは今やったらまあスマホとかで、
うん、
かざすといろんな角度から360度、
うん、
その物体を見れると、
うん、
でそれの要は映ってるものっていうもの自体は映像なはずなんですけど、
うん、
それが要はこう今までの 2D じゃなくて、
うん、
多方面から見れるに変わってると、
うんうんうん、
VR もあの同じですよね、自分を中心に、
うん、
あの周りの世界が要は360度、
うん、
全然違う風景として映像が見えてるってわけじゃないですか、
うん、
だからそう考えた時にやっぱその、まあ、次の映像のステップはやっぱそこに行くはずなので、
はいはいはい、
動画配信とかもまあそっちに変わっていくんかなと。
なるほど、
うん、
なるほどね、
まあ、ちょっとこれをまたね、
うんうん、
あの話題としてはちょっとも深くお話ししていきたいので、
うん、
まあちょっと今日はねだいぶとお話ししたので、
なるほど、
まあまあ次回以降では
い
ちょっと言っていきたいなと思うんですけども、
はい、なるほど、まあじゃあ今日はこんな感じで、
はい
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫っすよ、全然たっぷりっすよ。
何分喋った。
いやー1時間半ちょいぐらいかな。
はい、
うん、さあまあ来週はまたキツネと雑談かな。
はい
はい、まあタッキーもまだでも忙しいやんな、まだ。
まあそうですね、
うん、
まだというか、まあ、多分こっからずっと忙しいのは忙しいと思いますね
まあまあタッキー、まあ、またじゃあ来月とかになるかも。
あ、はい、うん、ぜひまたよろしければ、
はい、
お願いします。
お願いします。というわけでそれでは皆さんまた来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。